レックスがリーラム君一番好きっすね、
熱いやべえ
実家のすぐ裏の通り、はい、かまぼこ通りっていう、
かまぼこ通り、
高校とかも皆勤賞みたいな、うんうん、見た目はこれだけど日本生まれのハーフだなみたいな、それが自分のアイデンティティかな、
逆にね、
逆にメキシコのこのシティで一番やばい危険な街があるから、はい、散歩しに行こう
マジ
で、じゃあ帰るかぐらいの時に、うん、人を倒れてて近づいてったら血出てるみたいな感じになって、もっと近づいてたらハエたかってるみたいな、
はい、ということで今日のゴールデンラッシュポッキャストのゲストは D ラム君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ、
夜スタジオの D ラムです。よろしくお願いします。 yes, yes,
yes. え、何スタジオ、
404って書いて
ある。そうだよね、
ヨレヨスタジオ、
ヨレヨなんだ。
そう、ヨレヨ、
それは何、どっから来てるとかあるんですか。
これ友達が考えたんですけど、
はいはいはい、
まあ、そもそも俺らがこのよく溜まってた友達の家 の、うんうん、そのマンションが404。
あ、そういうことだ。はいはい、
でなんかその、まあ、クルーとしてやり始めるときにどうするみたいな、
はいはいはい、
どうするってなったときに、
うんうん、
まあ、404号室だし俺たちなんかいつもヨレヨレだから
ヨレヨレみたいな、ヨレヨレだからね、
ヨレヨレだからみたいなちょうどその時なんかあの風邪薬系のこのデーってなるやつハマっててみんなでそれ飲みながらヨレヨスタジオかみたいな、いいねそれみたいな感じでヨレヨスタジオになりました、ね、
そういう感じなんだ。
そういう感じです。
え、 YouTube とかもそれでやってるですもんね、その名前で。
そうですね、
そうですよね、
はい。
それはなんか多分まあラップスターで多分知ってる方は多いと思うんですよね、
はい。
まあ、俺もまあラップスターで見て、
はいはいはい、
ぜひインタビューしたいということで、
はい、
まあ、今回声かけさせてもらったんですけど、いやいや、こちらこそ。でなんかまあちょっとまあリリックも深掘りしたいなみたいなのはあったんだけど、
はいはいはい、
なんか金があればできたことを金のせいにしたくないんだ、
はい、
だから仲間氏と自分でやった、
はい、
曲に MV 制作、
はい、
これはヨレヨスタジオのみんな
とかな。そうですね、うんうん、まあまあ、ラッパーの人でまだ売れてない人って、まあ、当たり前にみんな金ないと思うし、俺らも全然言うたらそんな金ないし、
ね、はいはいはい、
本当は高いお金かけて、
うんうん、
いろんな、なんていうんですか、スタジオとか行ったりとか、
はいはいはい、
MV 作ったりしたいけど、
うんうん、
それもできないから、
うんうんうん、
じゃあ自分らでやるしかないよねみたいな、じゃあやろうよみたいな感じで、
はいはい、
自分たちで機材とかマイクとかも買って、まあ、家でレコーディングとかもするし、
うん、
MV とかもまだ全然安いカメラですけど、
はいはいはい、
そういうので撮ったりして iPhone とかで撮ったりして自分らで編集して出したりとか、もうそういう風にもう自分たちでできることは今自分たちでやろうよみたいな、は
い
は
い
は
い、すごいね、
はい、
え、ヨレヨのみんなは何人ぐらいいるんですか、メンバーは。
一応6人ぐらいいて、
はいはいはい、
まあ、ラップやってるやつが4人と、
はい、
まあ、あとその YouTube とか、
うんうんうん、
そういう企画やってくれるやつと、あとカメラマンも1人、うん、
あ、カメラマンがいるんだ。
そうですね、
はいはいはいはい、
でもカメラマンはもう全然地元に今いなくて沖縄に住んでて、
沖縄、
沖縄に住んでて、
はいはいはいはい、
そいつもそいつでカメラの仕事やってて、
あ、そういうことか。
沖縄に今行ってて、
はいはいはい、
帰ってきたりとか沖縄行ったらそいつにビデオ撮って作ってもらったりとかもするし、
うん、
もう本当にいろんな感じですね。ラップやってる4人もそれぞれスタイル全然違うし、もうなんかそれぞれが好きなようにやって集まったのがヨレヨスタジオみたいな、
ヨレヨスタジオみたいな、
そんな感じですね。なるほ
ど
ね。
え、ちょっとそこで深掘りしていいですか。
あ、
さっ
き、いい
です
、もちろん。
なんか風邪薬がどうのこうみたいな話したんですけど、でも結構そういう過去があったってことなんですか。
いや、まあそんなハードにはまってたわけでもなくて、
はいはいはいはい、
なんかシンプルにこういうのなんかあるらしいよみたいな、
うんうんうん、
やっぱ通りたくなるじゃないですか。
そうね、そういうのあるよね、
年頃とかもあるし、
はいはいはい、
まあ、なんかそういうので曲作るのハマってる時期とかもあったしでも別にそんなハードになってこう自分こうガンなったりとか、なんか誰かに迷惑かけたりとか
は
なくて、
普
通にも楽しめる範囲で友達たちと家に集まってやることもないし、曲作るかゲームやるか、じゃあまあ風邪薬いくみたいなとかはたまにありました。最近はもう全然ないですね。
あ、そうですね、
もう全然ない
です。もうなるほど、そうかそうか、なるほどね。
全然それも遊びの一環
遊び一環でね、はい、そういうことか、はい、なるほどなるほど。今日ちょっとまあ、リリ君の方にまたもうちょっと持ってこようと思うんだけど、はい、俺が見せる世界も俺の見てたほんの一部の世界、
はい、
俺は俺に作らないよ限界、
はい、
ここら辺はなんか何を思い、何の覚えがあって書いたとかってありますか。
そうっすね、まあでも普通に思ってることそのままこのリリックにしたみたいな感じなんですけど、
うんうん、
ちょっと俺も見ようかな、うん、なんかその、
あ、送りますかこれ。
あ、でも、あ、そうっすね、
今ちょっとエアドルしちゃっていい。
はい、お願いします。あ、そっか、俺オンにして、
オンにしてもらって、
はい。
ラムちゃんね、
ラムちゃんの
iPhone ラムちゃんの iPhone で
そうですね、
はいはいはい、
まあ、なんかこれ、まあ、むずいな、どうなんて言ったらいいの。でも自分も本当にこのリリックのままで、なんか、
うんうんうん、
俺がこの曲とか、はいはいはい、まあ、YouTube とか MV とかもそうですけど、
うんうん、
こう見せれるのって、
うんうん、
自分がこう見てきて、
はいはいはいはい、
で自分を通してこの見せたいものとしてそこに残したものしかこう見せれないじゃないですか。
確かに確かに。
なんかその全部を見せることはできないけど、
うんうんうん、
俺がこれ言ってるのは俺の全てではないし、まだ俺のこの一部だよ、でも俺の見てきたものなら伝えられるよみたいな。
あ、
その上でなんか俺はなんかこう限界はまあもちろん作りたくないというか、行けるところまでやっぱ行きたいじゃないですか。
まあそうだよね、
やっぱ男だから
そうね、男だから
もうどんどん上行きたいし、
はいはいはいはい、
自分でこう設定したらそこまでになっちゃうから限界が、
うんうんうんうん、
で自分的にはまあ限界作らないでどこまで行けるかみたいな、
はいはい、
まあ、このラップスターっていう、
うん、
このオーディション番組でこう上一番目指すみたいな番組でもあるから、
うんうんうん、
まあ、そういうリリックも入れた方がいいかなみたいな。
なるほどね、
はい、な感じですね。
え、もともとラップ自体というか、
はい、
そういうまあ制作みたいな、
はいはいはい、
こととかっていつぐらいから始めたんですか。
ラップ自体で言ったら高校2年か3年ぐらいの時にフリースタイルみたいな、
うんうん、
その当時サイファーみたいのが、
はいはいはいはい、
各町にこうなんとかサイファーなんとかサイファーみたいなのがあって、
うんうんうん、
で地元にもその小田原サイファーっていうのがあって、
はいはいはい、
でその当時遊んでた友達とあるらしいよ、うん、サイファーみたいな、
うん、
どうする行くみたいな、じゃあ行くかみたいな感じで遊びに行って、でそっからフリースタイル何年かやって、
はいはいはいはい、
でもまあ21とかぐらいですかね、なんかそのもうサイファーっていうかこのバトルとかのこのブームがちょっと去ってというか自分らの中では違くなって、でもラップやりたいよねみたいな、でもサイファーしてるだけじゃなんかなみたいな時に曲簡単に作れるらしいよみたいな、ガレージバンドとかで携帯のなんか実は簡単に作れるらしいよ、え、そうなのみたいな感じになって、それも今のヨレヨスタジオのメンバーとかでなんか自分たちでこうビートをその友達が作ったやつに自分たちで声当てはめてみたりとか、そういう感じでやりながらみたいのが制作で言った初めてですかね。そう、21とかぐらい、
21とかぐらい、
はい、
え、今はいくつなんだっけ。
26。
あ、26なんだ。ってことは98年だ、はい、おお、なるほど ね、
ですね、
はいはいはいはい、
だからまあ歌詞とか書き始めたのはマジで
5年ぐらい、4、5年だ、
今年で4年か5年ぐらいですね。
はいはいはい、はい、
それまではもうもっぱらサイファーキッズみたいな。
あ、そうなんだ。
もうフリースタイルどこでも行っちゃうよみたいな感じでしたね。
はいはいはい。え、バトルとか出てたんですか。
バトルも本当にちょっとだけ、
うんうんうん、
何回か出たことありますね。恥ずかしながら。
恥ずかしながら。なんで恥ずかしいですか。
いやー、ちょっと YouTube とかにもぼちぼち残ってるんですけど、
はいはいはい、
いや今見たらラップ下手じゃねえみたいな、なんかフリースタイルバチバチかますよのつもり言ったけど意外と下手だな、こうやって見るとみたいな思いながら、今見るとちょっと恥ずかしいみたいな。
あ、そうなんだ。
当時はもうでも本気でかましに行ってたから、
はいはいはい、
まあ、頑張ってたんだなみたいな。
うん、
めっちゃ恥ずかしいです今見ると。でも自分をこう作るこの、
はいはいはい、
なんていうんですか、ピースの一つだから、それも、うんうん、まあ別に無駄ではなかったかなみたいな思うっすね。
なるほどね、
うん、
地元が小田原。
地元が小田原です。
おーが、ね、神奈川って言ってたっけ。
神奈川です、
ね、神奈川の方だ、
はい、
え、どうだったっすか。ミックスハーフだもんね。
そうですね、ハーフですね。
ハーフどことの。
まあお母さんが日本人 で、
はい、
でお父さんガーナ人。
ガーナだ、
はい、
はいはいはい。
で、まあ、お父さんはもう一緒に住んでないんですけど、その全部ちっちゃい頃に親離婚して、うんうん、
あ、そっか。
で自分は小田原に来てみたいな、
はいはいはいはい、
でお父さんとも、まあ、もちろんでも全然仲いいんで、
うんうん、
1年に 1,2 回とか全然会うし、
はいはいはいはい、
全然仲いい感じで、
うんうんうん、
まあでもまあ、そうですね、そっからずっと小田原なんで、特にミックスの友達が周りにいっぱいいたとかでもないし、
うん、
まあ、自分は自分かみたいな。
そっかそっか、
はい、感じでしたね。
え、じゃああれなの、やっぱそこでなんか、まあ、結構いろんな子が、
うん、
あの、まあ、俺とかもそうだと思うんだけど、
はいはいはい、
結構そのハーフだったりミックスだったりとかするとさ、
うん、
やっぱその自分と周りは違うわけやん、
はい、まあ、
どうしてもすぐ見えちゃうわけ
やん、
肌色とかで、うん、そういうのでなんかアイデンティティで考えた時期とかそういうのあった。
いやー、まあ、ちっちゃい頃はそれこそ、
うんうん、
なんていうんですかね、逆に日本のちょっと考え方じゃないですけど、
はいはい、
周りとこう合わせなきゃじゃないけど、
うんうんうんうん、
この周りの同じことをやった中でこうちゃんとこの数字と、まあ、テストでいい点数取ると か、
はいはいはい、
なんかそういうのにばっか目いってたけど、
うんうんうん、
大人になるにつれて、あ、でもやっぱ自分、まあ、ブラックで、まあ、ハーフだし、
うんうん、
まあ、ミックスのその良さっていうか、
うんうん、
のにはなんかだんだん気づいていったというか、
うんうんうんうん、
ちっちゃい頃は本当にもうどれだけこう目立 したいけど、まあ、目立たないようにするみたいな、うん、なんていうんですか、こう難しいんですけど、
うんうんうん、
でもなんかまあこうなるにつれて、大人になるにつれて、いやもっと自分の良さ生かした方がいいよなって、
そうね、
そういうのにはまあ気づいたかなと思うんですけど、まあ、ラップもその一つだなとも思うし、
なるほどなるほど、
持ち味は生かすべきだろうっていう、
うんうんうん、
なんかだんだんと気づいて、ラップ始めてからそれこそもうすごい気づいたっすね。
じゃあやっぱラップでなんか自分に自信を持てるようになってきたみたいな。
そうですね、本当にそんな感じです、
うんうん、そうなんだ、うん、髪型とかもさ、ドレッドやん。
ドレッドっすね。
結構長いんですか。もう長いよね、髪は長いよね。
そうっすね、もうこれはもうかれこれ2年ぐらいは直して伸ばしてって感じやり続けて、はいはいはい、でもドレッド自体は途中外したりしてるけど、多分20歳ぐらいからずっと、
もう長いね。じゃあ5、6年、
もう5、6年ぐらいはずっとドレッドでやってますね、はいはいはい、ずっと同じ店で。
あ、そうなんだ、
はい、
ドレッドにしようと思ったきっかけとかある？
それもその時は専門の卒業式、専門学校行ってたんですけど。はいはいはい、
何の専門学校だったんですか？
それも美容の専門学校行ってて、まあ、美容師に当時なりたかったんで。
そうなんだ、
はい
はい、
で、まあ、卒業式だし、なんかいい髪型ないかなと思って、
はいはいはい、
したらここじゃねみたいな。ドレッドずっとやりたかったんですけど、
うんうんうん、
なんか学校的にもこれギリいいか悪いかみたいな、国家試験とかもあるんですよ、
は
い、美容師だから。
あ、そういうことか。
テストとかもあるから、ドレッドってできんのかなみたいな思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、卒業のタイミングでじゃあドレッドしようかなみたいな。
そういうことか、
はい、でやってみたら、うん、たちまちハマっちゃって、
はいはいはい、
これドレッド以外無理だみたいな感じっすね。
なんか似合ってるもんね。
あ、もうあるんです。
いいっすね、いいっすね。赤とかね、金髪とかいろいろ端っこ入れたりとかして、
はい、入れてくれるんですよ、言ってい
つも。あ、そうなんだ、
はい、
なるほど。もう全部ナチュラルヘア、もう。
いや、これはエクステもちょっと入ってますね。
あ、そうなんだ。
金髪とか赤の部分はエクステで、
あ、そういうこと。
もうちょいちょいこう混ぜながらみたいな、
はいはいはいはい、
強度もすごいあって硬くて全然崩れないんですよね、うん、このドレッド。
へえ、
めっちゃありがたいんですよ。
すげえな、
はい、
実際さ、俺結構この番組とかでよくよくあるあるっていうかさ、
はいはい、
まあ、結構、まあ、あるあるでいろんな人に聞いてんだけど、
はい、
ブラックの人とかに、
はい、
なんかドレッドだったりコーンローとか、
はいはい、
日本人とか最近増えてきてるやん。
ああ、そうですね。
そう、それについてどう思うかみたいな、俺恒例行事みたいな感じで聞いてるわけよ。
はいはい、はい、いいですね。
それについてはどう思ったりする？
まあ自分もそうっすね、
うん、
まあ、自分はもちろん似合ってるからやってるつもりだし、
うんうん、
ただまあ別に日本人の人とかがなんかやるのも別に自分自身は抵抗ないし、
うんうんうん、
まあ、好きにやればいいんじゃないかなとは、
はいはいはい、
自分は別に思ってて、そのまあ、うんうん、ここまで来たらというか、もう時代も時代だし、
そう、ね、
このファッションの一部としても浸透を結構してるじゃないですか。
なん
とも、まあ、もちろんこの本場の人から見たら、
うん、
なんで日本人がとか、まあ、アジア人がみたいな人、
はいはい、
まあ、いるかもしれないけど、うんうん、まあ、ここまで浸透してるなら、まあ、別に誰がやってももういいかなみたいなのは個人的には思うんですよ、まあ、ただ、
うん、
ブラックの人がやった方が似合うよなとは思うですね普通にな
るほどね。それはね、あるあるっていうか、ね、まあ、
でも日本人でも似合ってる人っていうか、かっこいい人自分もいっぱい知ってるし、
うんうんうん、
だからもう全然やりたい髪型みんなやろうぜって感じですね
いいねいいねいいね、はい、そうかそうか、
はい、
N ワードは？
あ、 N ワードっすね。
使う？
自分は、うん、そんな積極的には使わないっすね、
はいはいはいはい、
自分的にも。まあそれこそ自分がもっとその周りにミックスとか、うん、そのブラックの友達がいっぱいいたら日常的にもそう使ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
ずっと日本で周りも日本人で育っちゃってるから、こう中身が結構日本人っていうか、
はいはいはい、
だからなんかまあもちろん言っていいのかもしれないけど、
うんうん、
なんか自分が積極的に使うのもまあ自分的に今は違うなというか、なんかもっとそれを例えば海外で友達がいっぱいいて、
はいはい、
その中でこう使い合ってるとか、そういうナチュラルな感じになったら、うんうん、まあ自分も使っていいかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、日本人の友達の間で言う必要もない、
まあそうだね、
じゃないんで今自分は、うんうん、まあ、自分は使わないし、別にブラックの人だったら俺は言ってもいいかなとも思うんですね、
うん、
むやみに使うのもまあちゃうかなとも思うん
ですけど、まあそうね、
はい、
難しいよね、使うべきか使わないか問題みたいな、ね、
そうですね、難しいです。自分の意見だけではもう決めらんないけ
ど、そうだ、
自分はまああんまり使わないですけど、
はいはいはい、はい、
うん、って感じですね。
曲とかで使ったことある？
昔はまだ全然ラップ始めたての頃とかは、
うん、
なんかこのシャウトみたいな感じで使ってたりしたっすけど、最近は逆にあんま使わないかもしれないですね、
お、
全然。
それ
特に理由があるわけでもない、
うんうん、あ、理由があるわけ
でもない。特になんか、まあ、今はっていうか、うん、まあ、ちゃうっていうかね、
うんうん、
まあ、自分はいい、今は使わないかなみたいな、
は
あ
は
あ、まあ、使うタイミングが来たらその時は使うかもしれないし、
はいはいはいはい、
別になんか積極的にそれを使わなくてもまだ言いたいことあるしみたいな感じっすね、曲とかでも。
そういうことか、
うん、
なるほどね。さっきなんか結構自分は中身日本人みたいな話したけど、
はいはいはい、
それはどういうところで感じたりする？
いやー、まあそうですね、 まあ、ずっとここもう26年日本に住んできてるし、うんうんうん、小学校中学校高校、まあ、専門まで普通に学校も高校とかも何て言うんですか、
うんうん、
全部皆勤賞みたいなぐらい。
おい、そんなにちゃんと一緒にすげえな。
普通にちゃんと言ってるんですよ。なんか特になんかめっちゃ悪いことしてるとかじゃなくて、普通になんかまあ部活もやってたし。
あ、そうなんだ。
だからまあそういう環境で育っちゃってるから、まあ、見た目はこれだけど、
うんうん、
まあ、中身日本人だなみたいな。英語も別に喋れないから、なんか別にまあ、見た目とかはその生かす部分とか、まあ、中身ももちろんあるっすけど、
うんうん、
まあ、でもあくまでこの日本生まれのミックスのハーフだなみたいな意識はなんか忘れない。それこそそれが自分のアイデンティティかな。
逆にね、
逆に良さかなとは思ってですね。
なるほどね。何の部活やってたんですか？
サッカー。
サッカーやってた。
サッカーやってたっ、
ね、俺もサッカーやってたっすわ。
サッカーやってたっすか？
やってた
いいっすね。どこだったっすか、ポジション？
俺はフォワードやってたっす。
あ、フォワードやってたっすか。自分も小中フォワードだったんですけど、
はいはい、
もう疲れるの嫌だなと思ってバックになったっすね。センターバックになったっすね。
そうか、センターバックあんま走んないもんね。
あんま走んない と思ったら頭結構使うから。
あ、確かにね、
無事みたいな。いきなりはできねえみたいな。
そうか、でも小中高全部やったんだ。
そうっす、
小中高9年間じゃね。あ、違うか、もっとか。
12年間やってた。
ええー、ださすげえ長いね。
結構長いことやったっすね。
はいはいはい、はい、
ずっとサッカー一筋でもないけど結構ずっとやってたっすね。
それはなんかサッカーでさ、なんか将来やりたいとか、はい、そういう感じあったの？
小学生ぐらいの時は思ったんですよね。
あれあれだよね。
なんかこの、まあ、地元でも、まあ、ぼちぼち足速いし、
はいはいはい、
まあ、ぼちぼち前からまあこれプロでしょみたいな思ってたんですよ。小学生ぐらいの時は。でもやっぱこう中学校上がって、うん、それがまあ地元でも結構強いチームというかに入ったんですよ。で自分らの代もこの一気に30人とか入ってみたいな。
すげえ
な。結構なんか強いチームに入って、そこで気づかされたんですよね、現実に。あ、やべえやついっぱいいるわみたいな。俺なんか下から数えた方が早いなみたいな感じになっちゃって。
そうなんだ。
サッカーでこれ行くのは無理かもみたいな感じになって、まあでもなんかサッカー好きだし、
はいはいはい、
まあなんか中学の時はまあでもちょっとサボりながら、
うんうん、
まあでもサッカー好きだから行ってみたいな。
うん、
でまあ高校もなんか何もやらないのもなみたいな、
まあそうね、
思って、
う
んうん、まあでサッカー部入って、
はいはいはい、
まあでも高校やりきったらまあ終わりにしようみたいな、そこは決めて。そんな感じですね。
なるほどね、
うん、
美容師をちょっとやろうと思ったきっかけとかあったの？
それは自分の親戚、まあ、おばさんが美容師で、
はいはいはいはい、
ずっとちっちゃい頃から髪も切ってもらってて。
あ、そういうことか。
そう、それで、はい、まあ、サッカーこうなった時に、まあ、なら美容師かなみたいな思って、なんか結構自分これだってこの好きなものみたいなのが見つかると結構この のめり込むっていうか、まあ、この一個にこう集中するみたいな。
はいはいはいはい。
だからそれでもう中学ぐらいからは美容師やろうかなみたいな感じで、まあ、専門までは行くかみたいな感じで行ったっすね。
そういうことか、
はい、
はいはいはい。なんかそれで言うとさ、ラップスターの、ごめんラップスターのやつに一気持っちゃうんだけど、時間は流れる、実家のかまぼこ屋も潰れる。
あったっすね。
はいはい、はい、これ実家はかまぼこ屋さんだったんですか？
そうっす、実家かまぼこ屋で、はいはいはい、まあなんか元をたどると自分のおばあちゃんのおじいちゃん、はい、
めちゃくちゃ長いやん。
そうなんですよ、もう結構すごいかまぼこ屋で、
はいはいはい、
まあ、自分も話しかほぼ聞いてないんですけど、
はいはいはい、
まあ、でおばあちゃんもこうずっと働いてて、でなんていうんですかね、まあ、自分の親戚がまあ今経営してるみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ずっとちっちゃい頃からそのおばあちゃんがいるから、
はいはい、
学校帰り鍵貸してみたいな、
はい
はい、遊びに行ったりとかかまぼこ屋はしたっすけど、なんか特別思い入れがあるとかでもないっつったら違うけど、なんかまあリリック、まあでもこのルーツでもあるけど、
まあそうね、
はい、
うんうん、
でもなんかまあかまぼこめっちゃ好きかって言われたら、
うん、
いやみたいな感じもあるし、でもまあ好きっすけどね、かまぼこうまいし、やっぱ小田原の子名産でもあるから。
あ、そうなんだ。
そうそう、かまぼこ屋だらけなんですよ。
そういうこと。
それこそ自分ちの実家のすぐ裏の通り、かまぼこ通りっていう、
かまぼこ通り、
はい、名前がついてるぐらい、もう普通にかまぼこ屋そこら中にあるみたいな、そういう感じなんで、まあ小田原の良さっていうか、もう入れるためにもまあこのリリックは必要かみたいな思って入れたっすね。
今実家はもうやってなくて、他の。
そうっす、去年亡くなっちゃって。
去年なんだして。
そうなんですよ、去年亡くなって、まあ家自体は自分なんかおばあちゃんは働いてたけど、お母さんは別にかまぼこ屋で働いてるわけじゃないんで、まあその家はあるけどかまぼこ屋自体はもうなくなっちゃったっすね。
跡継ぎの人がいないからってこと
みたいな感じだと思うっすね。
なるほどね、
はい、
すげえな。かまぼこって小田原の名産って知らなかったっすよ。
あ、マジっすか、
うん、
いやでもうまいっすよ。
うまいんだ
小田原のかまぼこ。 小田原魚なんでもうまいんで。
ああ、そういうこと？え、そんな海に近かったっ？
海めっちゃ近いですね。
あ、そっか。
それこそその自分家から1分で海なんで。
え、あ、そうなの？
はい。もうしょっちゅう海散歩しに行くっすね。晴れてる日とかは。
めっちゃいいっすね。
めっちゃいいっすよ、本当。
海とかいいっすね。チルいね。
波の音聞きながらみたいな。
えい、リリック考えてするんですか？
リリックもうそれこそラップスターのリリックとかは。こう海でこう考えてというか浮かんだみたいな、
はいはいはいはい、
これだみたいな感じパーってメモってもう速攻バーン走って家帰ってすぐ近くだから速攻レコーディングしてみたいな感じでしたね。
すげえな、はい、なるほどね。
結構海調子いいんすよ。
海調子いいね。
バカ調子いい、
ね、バカ調子いいんだ。えサーフィンとか海系のアクティビティはしないんですか？
いやサーフィンはその小田原の海結構厳しいというか、
あそっか、
界隈がちょっと
あ、そういうこと？あ、そういうことか。はい、あ、何それ柄が悪いみたいな、そういうこと？
いやなんかまあその組合じゃないけど、はい、入んないと、うん、サーフィンあんまり海でできないよみたいな。しきたりがあるらしいんですよ。自分もあんまやってないから分かんないですけど、しきたりがあるらしくてちょっと面倒だからいいかな。自分的な。でも結構活発ですよ。みんなサーフィンやってるし。
はいはいはいはい。はい、
まあでも海がこう。すごい深いんですよね。足つかないぐらい深いんです。
やばいやばいやばい。
そうだから海水浴とかも結構危ないという
か。確かに
やってるんですけど、
うんうんうん、
いやだからもう危険だからサーフィンは小田原おすすめしないです。
あ、おすすめしない。
湘南もっと湘南の
湘南とかね、
はい、江ノ島とか行った方がいいですね。
そっかそっか、うん、俺あんまり泳ぎが得意じゃないから。
あーでも自分も
っす、ね、あそうブラックガールやるのかちょっとわかんない
あるかもしれない、
ね、あれだよね。泳ぎがそんな得意じゃないから海とかちょっと怖いよね。
怖いですね、
うん、たまに入るけどがっつり泳ぎたいと思えないというか。
いや怖いっす俺、
ね、
沖とかは、ね、行きたくない。
行きたくないよね。行ける人いるやん中には。
いるっすね。
絶対無理俺。
マジ無理
っす、ね、マジ無理やで、
ね、ロープ伝っていきたいっすもん普通に端っこの
マジそれだ、うん、バーベキューぐらいがちょうどいいよ。
バーベキューぐらい
砂浜でね、
足チャプチャプぐらいがいいかな波で
それで考えながら、
はい、
いいっすね。
考えながら本当にな
るほどですね、はい、いいっすねいいっすね。そうか。おいその後はあれですね、うん、高いビルとマンションが山と太陽を覆い隠してる、
はい、
流れるように動き出そう溢れてる方見にありがとう、
はい、
ここは自分の地元のことなのかな。
そうっすね、
はい、
まあなんかうん、まあだからやっぱラップスターのリリックだからっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱこの街のこととかやっぱそのかまぼこ屋とかもそうですけど、
まあそうだね、
ルーツとかこの街のことを歌いたいなと思って、うんうん、実際小田原結構最近マンションとかがめっちゃ増えてるっていう。で外からこう住んでくる人も結構増えてるんですよ、
はい、あそうなんですね、
はい、で、まあ、新幹線とかも止まるし。
あそっか、
はい、だからまあ人増えるのはめっちゃいいことだけど、なんかこの自然とかが、はいはいはい、まあ、自分も直接見たわけじゃないけど、なんかまあ自然とか破壊されてんのかなみたいな。
はいはいはい、はい、
なんかこのこっからあの山見えたのに見えなくなってるみたいな。
はいはいはい、はい、
マンション建ったなみたいな、気づいたできてたわみたいなとかをなんかこう感じながらずっと過ごしてたんで、はいはい、なんかまあそれなんかいいなと思って。
そういうことか。
そうですもう。なんかまあいいことなんだろうけど人増えるのは、うん、まあでもなんかこう一長一短だなみたいな、
はいはいはいはい、
街を見てて思うっすねすごい、ま
あ、そうだよね、うん、今すごいよね。とか特進っていうかなんか東京とかもさ常になんか工事やってる。
いや間違いないっすよね。
すごくないっすか。
どんだけみたいな。
そうそうそうそう、俺地元札幌なんだけど。
あそうなんですか。
札幌もどんどん建ってるんよ。
あやっぱそうなん
です か。そうなんかすごいなみたいな今。
うんすごい建ってるっすよね、
うんうんうん、
もうまあいいんだろうけどなと、うん、街を活性化するって意味で言ったらいいんだろうけど
確かにね。
まあね、まあ、遊んでた場所とかこうなくなってったりとか、確かに確かに、まあ、そういうのはなんかちょっと悲しくもあるというか。
そうだよ ね、しかも誰のために作ってんのかなってめっちゃ気になるんだよね。
いや思うっすね。
人数だってその別に減ってるよね人口なんてね多分日本ってね、
う
ん、
そうっすよね。
そうだよね、
うん、
外国人がめっちゃ来るんかなとか俺勝手に思ってたんだけど。あ
確かに確かにちょっと怖いっすね、うん、陰謀チックになって
陰謀チックになってくる俺さっきストーリーで日本滅亡の危機みたいなそういう流れてきてどういうことみたいな
やばいやばいそっちに引き寄せられたらまずいっすね。気をつけないとちょっと
気をつけないとねコンシューブされちゃうからねそういうのね。
本当っすよ。
気をつけないとマジでそっか。で溢れてる方面にありがとう。これはあれかなクルーだったりとか、
う
ん、自分の周りの友達とかのことかな。
そうですね。自分よくリリックにこうありがとうって、
はい、
まあ、それも2回ぐらい多分入れちゃってるんですけど、
はいはいはい、
曲でも入れてるしみたいな、
はいはいはい、
まあ、でもなんかこのありがとうって、
うん、
なんかこう当たり前だけどこう当たり前じゃないというかこの感謝とかって忘れがちじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分とかも実際多分昔そうだったと思うし、
うん、
まあ、だからこそ自分にも言い聞かせるっていうあれで、
うんうんうん、
まあ、リリックとかによく入れるっすね、ありがとうってなんかみんなにもよく言うし、はい
はい、
その方がまあみんな気持ちいいかなみたいな。ありがとうって言われて嫌なやついないじゃない
ですか。いないっすね。
もうそれだけでいいかなみたいな。
確かに確かに。
まずはそこ言うことが大事みたいな思ってますね自分は。
ありがとう重要だよな。めっちゃ重要だ。俺もめっちゃ思う
っす。いややっぱそうっすよね。
うん。ありがとうを言わないとなんか、うん、なんかね、何についてもね、ありがとうって言った方がこうプラスのエネルギーになるというか。
うん、本当そうっすね。
ね。と思うっすね。うん、なるほどね。こっからちょっと多分ビートチェンジが入ると思うんですけど。
そうですね、そうですね。
だよね。まあちょっと今これ曲流れてないから分かんないと思うんですけど、うん、もし見てくれた方はここでガーって一気に。今回のビートむずくなかった普通に。俺全部聞いたんだけど。
むずかったっす。いや正直、まあ、全部聞いたんですよ自分。あの誰だっけ KM さんのビートをすごい何回も転調するっていうか、あれうまく乗れるやつ何なんだろうみたいななんか。普通にいい意味でめっちゃイカれてねみたいな。
確かに確かに
思うっすね、まあ、自分はだから、まあ、ジグさんか、まあ、ゆきちさんのビートめっちゃいいなみたいな、はい、なんかチルい感じっていうか、
そうね、
チルい感じの曲も自分結構好きなんで、
はいはいはいはい、
そっちで最初考えてたんですけど、
あ、そうなんだ、
ゆきちさんのビートで考えてたんですけど、
うんうん、
だからジグさんもいいなと思ってて、
うんうん、
ゆきちさんので完成したんすけど、レコーディングもしたんすけど、
いや、そうなんだ、
なんかちゃうぞみたいな、なんか自分で聞いててなんかちゃうなみたいな、はいはい、
そういうことか。
でもそのリリックてか今日までに絶対これ曲作んないとビデオ間に合わないみたいな、はいはいはい、自分の中の日があって、
うんうんうん、
その日の午前中にレコーディング終わったんですけど、
うんうん、
いや無理違うわと思って、でバーン海行って、
はいはいはい、
ジグさんのビートこう聞いてたらなんか降ってきてというか、
あ、そういうことなんだ、
もうそこバーンって書いて、その日の午後に曲全部レコーディング終わらせて、ビデオ取り掛かってみたいな、
はいはいはい、
やっぱジグさんのビートなんだかんだ言ってでも一番乗りやすかったかもしれないですね。
あ、マジで、
はい、
そうかそうか、
すごい良かったですね。
ビートチェンジがさ多かったよね、全部なんかビートチェンジしてて、ちょっと待って、ビートチェンジって今まであったっけみたいな、なんか超レベル上がってるじゃんみたいな、
すごいなみたいな、
すごかったよね、
これビートだけで聴けちゃうよみたいなぐらいすごいなみたいな、
すごかったよね、
どのビートも良かったっすね、
めっちゃ思ったね、良かったよね、
めっちゃ良かったっすね。
でここから Drop in my zone、
うん、
ドリフト走行、頭につける D、うん、パーカーにバックポケットにドープ、速攻火つける火、
うん、
やっさ、ここは
まあここはね
どこまで言おうかなみたいな、
どこまで言おうかなまあなんかまあこのその最初に海でリリック考えてる時にこの鼻歌でこうフローしてて、
はい、
ルルルルルドロップインマイゾーン、あ、来たわみたいな感じになったんですよ。だからこのドロップインマイゾーン特にめっちゃ意味があるとかではないけど、
うんうん、
なんかこの来いよみたいな感じのニュアンスでというか、はいはいはい、来たこれみたいな、自分がこれで来たからもうこのまま行こうみたいな、
あ、そういうことだったんだ。
そこからこう書き始めて、でまあなんかこの、まあ、ラップだからちょっとうまいこと言いたいみたいな感じで、うんうん、そのドリフト走行を頭につける、
はいはいはいはい、
でなんかこのなんていうんですかね、めっちゃ走ってる感じで、うんうんうん、このイニシャル D の感じで、
ね、
で俺も D ラムだしみたいな、
そういうことだよね、
の感じでちょっとうまくまとめて、
はいはいはい、おいっさー、いいっすね。
でそうで、パーカーにバック、ポッケにドープ、速攻つける日、うん、これまあリアルっすよね、自分のいつものこう佇まいっていうかまあこの感じで、まあポッケ、ドープ入ってるねみたいなどこのポッケかまあ言えない
けど、言えないけ
ど
ね、
うんうん、まああったら火つけるしみたいなもうそのまんまっすね、想像通りの。
なるほどね、自分の今の状態を書いてるってことだ、はい、D ラムっていうのはどっから来てるんですか。
あ、まあ、ラムがまずこの本名から来てて、
あ、 はいはい、
まあ、それでこの D が、
うん、
これもめっちゃ特別意味があるってわけでもないんですけど、
うんうん、
昔その別の名前で活動してて、はい、それバトルとかそれこそ出てる時はなんかこうドナルズっていう名前でやってたんですよ。
へ、
それで、はいはい、そのドナルズ、そのドナルズもあのマクドナルドってあるじゃないですか、
うんうん、
あれをこうそのままこう字で読むと MC ドナルズみたいな、
そうだ、ね、
読めるじゃないですか、
うんうんうん、
それをこのラップ始めたて時にこれおもれみたいな、MC ドナルズおもれみたいな感じになってそのままつけたん
です。そういうことで、
そのままつけて、
はいはいはいはい、
MC ドナルズおもれじゃんみたいなでそっから MC ドナルズダサいなの時期が来てじゃあ変えようってなってドナルズになって
はいはい、はい、
でこのヨレスタジオが始まる時に、
うんうん、
いやこれドナルズももう捨てるかみたいな、でもこのドナルズにもこう世話になってたから、
はいはいはい、
まあ、なんか入れなきゃなと思ってこの D ラムにして、まあこの D にはもうこっから自分がこういろんな意味をこうつけようみたいな、
あ、そういうことね、
だからラムはもう本名だし、
うんうん、
この D はこれから俺がいろんな意味つければいいやと思って、ドナルズでもあるし、まあ、言うたらこうデスティニーの運命の D でもあるしみたいな、なんかこう、
はいはいはい、
なんかそういう俺誕生日が4月でその誕生石みたいなダイヤモンドなんですよ、だからもうダイヤモンドの D でもいいしみたいな、そういう風にこっから自分がこう価値をつけていこうという意味でもなんか D は残して、まあ、D ラムみたいな感じにしたっすね、名前は。
なるほどね、はい、すげえな、 D ラムですね、
D ラムす、
なるほどなるほど。 I don't give a fuck 面倒はノーしがらみからむロード、
はい、
はいはいはい、 ここまでで行こうかな一旦、
はい、
この後でもいいけど、いやちょっと一旦、ちょっと待って、どこで切るかがむずいよね。
むずいっすね。
どこで切りたいっすか逆に。
まあもう2小節ぐらい、
もう2小節いってます。 I don't give a fuck 面倒はのしがらみからむロード、ありがとうって感謝するですが多すぎる。ここで聞きましょうか。
そうですね。
ここはこのちょっと部分だけ、うん、ちょっといいっすか。
まあまあ、アドギバファック、うん、まあ、マジで面倒、小田原はまあいい街でもあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと面倒な部分もあるというか、
あ、そうなんだ。
まあ、やっぱまあ怖い大人の人たちもまあいるし、
はいはいはいはい、
あんまりこう派手にやりすぎんとこうされちゃう時があるんでそういうのは面倒だから、
はいはいはい、
俺はもう興味ないよと。
うーん、
でまあその上で何かなんていうんですかね、うんうん、そのさっきもリリックで言ったんですけど、ありがとう、
うんうん、
その感謝忘れてるやつが多すぎるっていうのは、うん、まあ、地元だけじゃないですけど、
う
ん、なんか、
う
ん、
そうね、
なんかもっとみんな感謝伝えた方が良くないみたいな、その全員に言ってるわけじゃない、みんなも言ってる人もいると思うし、
うんうん、
ただなんかそのなんか自分が感じるいろんな海外とかいろいろ見た中では、なんかこうちょっとありがとうの 薄さを感じるっていうか、
ほうほうほう、
なんか日本の
薄さ、あ、日本のだ、
そう
ですね、特にね、
なんか別にみんなに言いたいわけじゃないし、言ってる人はいいんですけど、
うんうん、
なんかまあもっと伝えた方がいいんだろうなみたいな、俺が伝えたいことはそれだなみたいな、だからありがとうって感謝忘れたやつが多すぎる、
うんうんうんうん、
リリックでまとめたって感じですね。
なるほどね、
はい、
それは何、感謝っていう部分でってこと。
うん、なんかまあもちろんこの形式的なコンビニとかでありがとうございますとかは、はいはいはい、まあ、あるじゃないですか、
まあそうね、
っていうよりもなんかこの友達とかがなんかしてもらったありがとうとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうなんかこう例えばありがとうではないけどこの飯を食うときにいただきますとか、うんうん、ごちそうさまみたいなとかも、
うんうんうん、
まあ、その祈りの言葉みたいな感じじゃないですか。
そうだね、
そういうのとかも自分はなんとなく大事にしてて、
うんうんうん、
自分で飯作っても絶対いただきますって言ってごちそうさまで終わるしみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうこの、まあ、言葉になんか宿る魂みたいなのは大事にした方がいいかなって、まあ、それぞれがみんなあると思うんですけど、自分はこういうありがとうとか感謝みたいなのをすごい大事にしてるっすね。
そういうことか、
うん、
なるほどですね、
はい、
こっからがマジで気になるんですけど、まあ、多分みんな、はい、俺多分みんな気になると思うんだけど
そうですね、
あ、まあそうね、お前はスターになりたい、うん、俺は生まれた時からスター、
うん、
あ、ここもむずいな、まあ、メキに行こう、
うん、
2日目に街に転がる死体当たり前に支配されすぎてる世の中、
うん、
果たし合いじゃないこのゲームは己の生かし合い、
うん、
ここ結構なんか
こう
どういうことみたいな
まあ聞いただけじゃみたいな、
そうだよね、はい、そうだよね、
やべえこと言ってるけどどういうことみたいな感じっすよね、
はいはいは
い、
うんうんうん、
だからまあこことかも、
うんうん、
まあお前はスターになりたい、俺は生まれた時からスター、まあそれこそ何回も言うんですけどこれラップスターに応募するやつだから、
うんうん、
まあその、まあ、スターとか、
はいはいはい、
そういうニュアンスの言葉はもちろん入れたかったんですけど、
うんうんうん、
まあなんかこのよく友達と話してんのが、
はい、
なんかこのスターだったやつは、うん、このスターになる前からこのカリスマ性というかこのそのまんまの感じでこう言ってるからスターなんだよみたいな、スターになった瞬間から俺はスターだぜってい う感じじゃなくて、
はい、
例えばマイケル・ジャクソンはもうジャクソン5の子供の時からポップスターだったじゃないですか、大人になったからああなったわけじゃないというか、で俺やっぱすごい人たちってみんなそうだなと思ってて、もちろんその日常の顔とかがあるのは全然いいんですけど、でも自分にこれも言い聞かせるっていう意味でも、
はい、
俺は生まれた時からスターだよみたいな、
うん、
お前らはスターになりたいんでしょみたいな、こうちょっと煽りの感じ、まあ、これも番組的に、
まあ、そ
っちの方が盛り上がる、
番組のために考えてあげてるんだ
そうです、まあ、自分もこの通りたいから
そうだよね、
通りたいポサというかこのまあラッパーってこのちょっと生意気な感じあってもいいじゃないですか、まあ、
ね、うんうんうん、
だからその感じでちょっとこう煽りではないけど、
うんうんうんうん、
お前スターになりたいのか、
はいはいはい、
俺はもともとスターだけどなみたいな感じで入れたっすねそんな感じで、
はいはいはいはい、
この次っすよね、
メキニコ、メキニコを2日目に街に転がる死体、これやばいね
っていう、これやばいっす、
ね、どういうことみたいな、死体っていう多分リリックをラップスターで初めて聞きました、
多分言ったっすね、
あ、そうですね、
初です、誰も言わないと思うんですけどいやこれはマジでこれ実話で、
はいはいはいはい、
あの去年一昨年ぐらいに、うん、メキシコに自分3ヶ月ぐらい、
ほう、
このクルーのみんなっていうか4人ぐらいで
マジ
行ったんですけど、
うんうん、
その時にだからメキシコ空港着いて、まあ街に行って宿泊まって、
はい、
2日目にじゃあメキシコのこのシティで一番やばい、
うんうん、
危険な街があるから、はい、散歩しに行こうよみたいな、
マジ
言い出して、そのメキシコに同じクルーのやつが結構2年ぐらい合計で住んでるんですよ、
へー、
最初1年ぐらい行ってて、
はいはいはい、
で俺らよりもその行くタイミングよりも半年ぐらい前に行って、もう住んでて、
なるほど、
で俺らは後追いで行ったんですよね。
なるほどなるほど。
でその俺らが行ったタイミングの2日目で、はい、その危険な街ちょっと見に行こうよみたいな。
そういうこと。
だ電車乗って、まあ、そこの街も言うたら普通のコピー商品とかが置いてる、うん、なんかお土産通りみたいな、
はいはいはい、
500メートルぐらいこう両脇ずっと、
はいはいはい、
なんかお土産っていうか、まあ、この偽のナイキとか、
はいはいはい、
偽のジョーダンみたいなのが置いてるみたいなシャネルとかも置いてるみたいな通りがあって、まあ、そこがまあメキシコシティで一番危険とされてるみたいな。
へ、
まあ、言うたらちょっとこう路地とか見たら確実にお前決まってるよなみたいな子供とかが目がこんな
マジ
としてる子供とかがいるんすよ。
うわえぐ
全然いるんすよね。
はいはいはい、
そのやばいねみたいな、
うんうん、
でまあひとしきりその街をこう見て、
うんうん、う
わこれがメキシコかみたいな。まだ2日目だしすげえな人も多いしみたいな、
うんうんうん、
だそこの街はもう警官がこう盾を持ってるんですよね。よく映画とかで見る
マジ
あのシールドみたいな
ガチなやつだ。
もうガチなやつで銃も持ってるしやべえみたいなこんなん初めて見たよみたいな感じで、で街をこう一周してってじゃあ帰るかぐらいの時に、
うん、
なんか人を倒れててめっちゃ前に、うん、ああ倒れてるわみたいな、
うん、
やっぱメキシコだからあるあるだよなみたいなこう近づいてったら、うん、なんか血出てるみたいな感じになってもっと近づいてたらあれハエたかってるみたいな感じになっちゃってるんですよ。でも自分のもう記憶でももう鮮明に思い出せないぐらいこう衝撃
そうだよね。
でもう確実にこれはもうフレーズももうこれは死体だろうみたいな感じで、
うんうん
うんうん、でももうメキシコの人たちはその横も車バンバン通るし
マジ
もうその横でタコス売ってるぐらいの
Oh my god
マジかよみたいな、
ね、
これがメキシコっすかみたいな自分ももう衝撃で
だ、ね、
2日目だぞみたいなうわ洗礼受けたわさすがにみたいな調子乗れないねこれみたいな。
そうだねそうだね。
いやあれは怖かったっすね。
確かに
やばい、まあ、あれはマジで衝撃だったんで、
はいはいはい、
リリック入れざるを得ないというか
確かに確かに
もうびっくりしちゃって、まあ、でもその町もそっから何回か遊びに行ったんですけど、うん、
すごいねすごいね決まったわ
友達と一緒に何回かお土産もそこで買ったし帰るとき結構何回か遊び行ったっすね。
はいはいはい、
すごかったっすあの衝撃は。
3ヶ月ね。しかも。
そう3ヶ月。
何してたんですか。メインは。
いやまあ遊びに行くっていうのがまあ一番いいなんか合ってる言い方というか。
はいはい、
特にこの、まあ、音楽を作るというか、
うんうんうんうん。
やっぱりこのラッパーだから。
まあそうね。
刺激あるものとか見たことないものを見てこのリリックとかにしたいじゃないですか。
そうだね、そうだね。
もちろん日本にいてもそういうのもできるけど、自分とかはどっちかというとなんかもっと世界とか見たいなみたいな思ってる中で、まあすでにこうメキシコを開拓してくれてるクルーのメンバーもいたから、じゃあみんなでメキシコ行こうよっつって頑張ってお金貯めてメキシコをまあ遊びに行ったっすね。本当いろんなとこ行かせてもらって、
はいはいはい、
いろんな人とも会わせてもらったし、
うんうんうんうん、
いろんな美味しいウィードも吸えたしメキシコならもうすごい良かったっすね経験としては。
すごいねいいねいいね、はい、海外にまあそこを目シェア行ってるみたいな、まあ、刺激か、
ね、刺激もそうだし、うんうん、まあ、海外楽しいじゃないですか見たことないもの見るって、ね、
単純に確かに確かに
日本でもまだまだ行きたいとこいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、海外やっぱいいよなみたいな、
は
あ
は
あ、やっぱりどこ行っても楽しかった思い出しかないから、
うんうんうん、
今のところ、まあ、怖い思いもしてるんですけど、
まあ、もちろんねそうねそうね。
でもまあ本当に、まあ、メキシコ特に3ヶ月もほぼ住んでるみたいな感じじゃないですか、
そうだね、
3ヶ月って、うんうんうん、だからもうやっぱ一番人生の中でも結構大きい刺激もらってるっすね、
はいはいはいはい、
本当にな
るほどね、
うん、
そっか。まあでもなすごいな、俺メキシコとか行ったことないから、ラテンなんか南アフリカじゃアメリカで行ったことなくて、
ああなるほど、
そこだけめっちゃ行きたいみたいな。
南米やっぱでもいいっすよ。
だよね、
メキシコすごい良かったです。みんなが思ってるほど逆にでも危険じゃないですね。
ああそうなんだ、
はい、
はいはいはい、
まあそのまあ死体転がってたりもしたし
それはすごい。
別件で友達も行ってその4日目に携帯パクられてるんですよ、
うんうん、おいしいありそう、
人込みでバカ携帯パクられてるんですけどこれも洗礼だなとかって気をつけないといけないねみたいな学びだよねこれもみたいな感じで、でもなんか気をつけてれば別にほぼほぼ日本っていうか、
うんうん、
日本は言い過ぎだけどまあ別に安全は安全
はいはいはい、はい、
特になんか銃乱射がめっちゃ起きるとかでもないし、
うんうんうんうん、
たまに銃声は聞こえるっすけどね、うんうんうんうん、街の中でもでも全然気をつけてれば全然楽しい街だし、みんな陽気だから、
うんうん、そうね、周りが確かに南米って陽気なイメージあるよね、
オラーみたいなめっちゃ話しかけてくるみたいな、だから自分はちょっと違うけどこの日本人好きだから、
うん、
メキシコ人、
あ、そうなんだ、
やっぱ日本文化とかもすごい精通してるし、アニメとか漫画もめっちゃあるし、はいはい
はい、あ、そうなんだね、
そうなんですよ、だからもう、うんうん、普通にみんな日本人見たらオラみたいな声かけてきて、
はいはいはい、
全然フランクに話してみたいな、
はいはいはい、
全然あるっすね。
すげえな、うん、何がうまかった。俺メキシコフードめっちゃ好きでさ。
いやー、やっぱタコスっすよね。
やっぱタコスっすよね。
あれ神
神
神っすね普通にほぼ毎日タコス食ってて。
ああいいねいいね、うん、安いしね。
安いし、うんうんうん、めっちゃ本当に当時の価格で言ったらマジで70円とかで普通に1個くらい、
そうだよね、
全然食えちゃうんで、はいはいはい、なんか行きつけのタコス屋はタコス1個買うとコンソメスープが無料でついてくるんですよ。
お、
熱すぎんだろみたいなそれも一緒に食って、すぐ後ろにあるこの生搾りジュース屋さんみたいな、はいはい、目の前でイチゴとかパイナップルとかすりおろしをジュースにしてくれるんですよ、そこでジュース買って帰るみたいなお決まりのルートみたいなのがあったっすね、普通に散歩しながら
なるほどね。
タコスはやっぱ衝撃だったっすね。うまい、
なかなかないよね。してこっちあんまり
ないっすね。
思ったより少ないよね。 うまいものがない、なんか珍しいというか。
ああ、そうですね。
ねえ、メキシカン料理屋がまず少ないよね。
少ないっすね、うんうんうんうん、もっとタコスとか浸透してもいいのになって。
確かに。
だからまあ自分らはイベントとかやるときはその自分の友達がタコスを作るんですよ。
おお、なるほどね。
トルティーヤを業務スーパーで買って、具材とかも自分で切って
すげえ、
これあの時の味だよっつってちゃんと表記も何円でカッコ何ペソみたいな向こうで言うとこ何ペソみたいな、
なるほどね、
書いてイベントとかで売ってるんで、よかったらヨレヨの出るイベント遊び来たらタコス食えるかもしれない。
暑いですね。え、それは自分たちのイベントっていうかは出るイベントで持ってくってこと。
まあ、もちろん許可は取るっすけど、うんうんうん、そのもし OK 出たら、はい、その鉄板とか持ってって自分らで作ってますね。
すごいね、はい、いいねいいね。そのメキシコ行ってる彼ら、
はい、
彼だ、
はい、
え、その子はラッパーなの。
あ、そう、最初にメキシコ行った彼はそうっすラッパーですね、うん、一緒にやってて、はいはいはい、
うんうん、
そいつともう一人ラッパーが一緒にいて、
はい、
あとまあ今映ってないですけど、あの後ろにいる YouTube とか担当してくれてる彼も一緒に行って、その4人でメキシコに行ったんですよ、
ね、はいはいはいはい。
でそのなんていうんですか、その YouTube やってくれてる、まあ、社長って呼んでるんですけど、
うん、俺あ社長って呼んでるんだ。
社長って呼んでるんです
けど、井上社長、
はい、井上社長うちの井上社長がもうイベントでじゃあタコス売るぞみたいな言って、
はいはい、
儲けとかも関係ないし、ただこのヨレの名前とこうタコス売りたいみたいなその一心でもう布教してるっすね今。
いいっすねいいっすね、
マジでうまいっすよ
タコスは。マジうまい、
マジでうまい、
マジうまいよね。確かにね、おもろ、なるほどね、はい、そういう感じなんですね。
そういう感じっす。
そうかそうかでこの次、当たり前に支配されすぎている世の中。
うん、
まあ、でもこれはどういうことなのかな。まず
あ、まあそこ、まあ一個前のこのメキに転がるし、うん、街に転がる死体ともちょっとつながるっていうか、
うんうんうん、そうだよね。
メキシコ行って2日目でか死体見ちゃったじゃないですか、うん、こんなん当たり前通用せんじゃんみたいな。
まあ確かに確かに、
日本でこうどんだけ危険なとこ歩いてても、うんうん、そんな感じではいないというか、さすが
さすがにね、はい、
いないじゃないですか、そんな死体なんか普通に転がってないし、
うんうんうん、
なんかこう自分の常識をこう一気に覆されたというか、
はいはいはい、
こんな見たことも聞いたこともないよみたいな。
確かに確かに。
だそれで、あ、なんか意外とこの安全、うん、まあ、日本めっちゃ安全だなと思うんですけど、
うんうんうん、
逆にこの当たり前だと思ってたこと、
はいはいはい、
当たり前じゃないんだなみたいなのに、なんかこのメキシコに行ってちょっと気づかされたというか、
はいはいはいはい、
だからなんかもうそれもそのままこうリリックにして、
うんうん、
ちょっと当たり前に支配されすぎてんぜみたいな。
うーん、
その上でなんかこの果たし合いじゃない、このゲームは己の生かし合いっていうのはなんか、はいはい、これはまあちょっとあれですよね。だから競争、もちろんこのラップスター出してるから競争ではあるんですけど、
うんうん、
誰かをこの蹴落としてこの上がるっていうよりも、自分をもっとよく見せてっていうか、何て言うんですかね、自分のこの持てるもので勝負してこう上目指した方がよくね、果たし合いじゃなくてこの己の生かし合いで決めようよみたいな、そういうのが込められてるんですね。
これファイヤーやな。
これファイヤーですね。
これいいね。だから相手を殺すんじゃなくて自分を生かすことによって勝つってことだね。
あ、そうっす、まさにそんな。
そのマインド超いいと思います。
それが一番大事ですよね。
大事だと思う。
俺はそう思うんす、
はいはいはい、
なんかもう誰かこう蹴落とし、なんか、
うんうん、
そういうリリックはちょっと好きじゃないし、
はいはいはいはい、
誰かを攻撃したりとか、
はいはいはいはい、
うまい感じのディスとかなんかこの感じだったらいいですけど、うんうんうん、なんかこの比喩みたいな感じで伝えるとかならいいですけど、ただ相手をディスったりとか、
うんうん、
俺らが最高でお前らダメだみたいなリリックとか、うんうんうん、あんま面白くないかな。
確かに確かに。
聞いてても思うんで、
はいはい、
自分をもっとこうよく見せるっていうか、自分の持てるもの全部出して上がろうよみんなみたいな。結局それできてるやつが上がってるとも思うし、
まあそうだね、本当にそうだね、
うんうんうん、思いますね。
なるほどね、いいっすね。なんか結構平和主義者な感じするよね、聞いてると。
うん、
気のせいなのかな。
平和主義ではあるかもしれない俺だけじゃないですね。でも自分もそうだし、
うん
うん、クルーの友達とかもみんなそうなんで、
うん、
無駄に争いたくないみたいなところありますよね、はいはいはい、別にこのギャング スターでもないしギャングでもないから俺たちは、ラッパーもちろんやってるしヒップホップの文化ももちろん好きだけど、別に誰かを攻撃してなんか金を巻き上げたりとかそういうことがしたいわけでもないし、自分らは自分らのこのやれることをやって誰かになんか評価されればいいかなというか、評価究極されなくてもいいしみたいな、自分らがこう楽しんでるのがまず大前提にあるから、なんか無駄に人は攻撃したくないし、まあ、裏切ったりとかもなるべくしたくないじゃないですか、なるべくとかしたくないじゃないですか、
したくない、ね、
自分らは裏切られたこととかもあるから、なおさらもそういうのがもうなしにしようよという、俺らの仲間内はまあ少なくとももう死ぬまで一緒だよくらいの、その感じでもうピースでラブ&ピースで本当にやってるっすね、全員そうなんで、ヨースタジオは、
いいねいいね、なるほどね。なんか結構さ、まあちょっと人種的な感じになっちゃうけどさ、結構やっぱさ、黒人とかだとさ、なんかちょっと攻撃的とかさ、なんかちょっと不良っぽいとかさ、特にドレッドだからさ、結構そういうなんかイメージ持たれたとかすること、あることはある、
あるっすね、あるっすね、
あるやっぱ、
やっぱり、まあ、見た目自分でも思うんですけどちょっと怖いっていうか、まあ見られがちなんすよ、
はいはいはい、
まあ、だからこそ、なんかこう必要以上にこのおらつかないようにはしてるかもしれないですね、自分は。
なるほどね。
なんかこの、まあ、もちろん そのそれぞれの人のスタンスなんで俺は何でもいいんですけど、はいはい、自分的にはもうすでに見た目怖いのに、まあ、これ以上おらついても怖がらせるだけだし、別に実際自分そんなに怖くもないし、なんかそれをこうおらついて強く見せるみたいなのは自分的には違うかなみたいな。だからなんかもう人当たりも自分の中でよくしてる方というか、人見知りでもあるんですけど、
あ、そうなんだ、
まあ、そういうのもあって、まあ、なんかこの必要以上に強くは当たんないというか、まあ、でもこう自分を曲げすぎるのも間違うから、
まあ、そうそう、そのバランスが難しいよね、
バランスっすよね、まあ、怖くはないです、でも見た目よりは
全然怖くない、なんか俺もサイファーで見た時より、なんか YouTube とかで見た時の方が、なんか結構柔らかい感じなんだなみたいな、マジで
そんな感じ
っすね、そうそうそうそう思って、
結構その YouTube とかのコメントとかもちょくちょく見るんですけど、勝手に探るやつだと思ってていいやつそうで安心したみたいなよかったみたいなちゃんと見られてるわみたいな、
最高だね最高だね、 YouTube 結構すごくね、今結構なんか
いやありがたいこと
出してるよね、
はい、見られてるっすね、出してるし、やっぱりあそこ出るだけで変わるな世界みたいな、
そうねそうね、
思ったっすね正直、
なんかさ、やっぱラップスターで出てくるラッパーとかもさ、そのラップスターでこうじゃサイファーの後にあの曲出したりとかリリースしたりとか、まあ、EP 出すとか、なんかそういう動き方は結構みんなやってるけど、なんか自分たちでコンテンツを作り始めてやるみたいなのが結構ないのかなと思って、
そう
っ
すね、
新しいなと思ったの俺は、でめっちゃいいやんってなんか思って、すげえリスペクトというか、
ああ
いや最高のムービーやみたいな、俺らはさこういうことやってるからさ、やっぱさ、そうコンテンツの大事さがすごい分かるというかさ、
はいはいはい、
人を見せることの大事さがすごい俺はめっちゃ重要だと思うから、それ見ててめっちゃいいなと思ったんだけど、それはもう何ラップした決まった瞬間がこれやろうみたいな考えてた、
いや元々は、まあ、それも社長がうちの、はいはいはい、その言ったら去年のラップスター終わりぐらいからやるぞ実家スターみたいな言い出したんですよ、その実家スターって今名前でコンテンツ投稿してるんですけど、
はいはいはいはい、
その社長がやるぞ実家スターみたいな言い出してそれはなんだみたいな俺らも分かんないんやべえなんか始まんのかなみたいな、でやるぞ実家スターの入りだけ取って1年後今回のラップスターの時にもう1回やるぞ実家スターって言われたんですよ間何も分かんないみたいな、とりあえずだから俺ともう1人来るやつはとりあえずラップスターに応募しろみたいな、まあ、もちろんするつもりだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、応募 して、まあ、落ちたらなんかこのリベンジの感じで、まあ、言うたら言い過ぎっすけどあんな番組お前俺らが終わらせてやるぞみたいなぐらいの感じで実家スターやるぞみたいな感じで始まったんです、
あ、そういうことか、
そう、そしたらなんか通っちゃってやべ通ったぞみたいな、普通にあれみたいな、ちゃんと見てるなみたいな俺通っちゃったちゃんと見てるぞみたいな、そうなるとちょっと趣旨変わってくると
か、あ、そうね、
まあ、自分のだからこのラップスターの誰も見せないじゃないですか、サイファーまでどんな感じとか、
確かにね、
なんかその地元がどういう感じとかもこう勝ち進まないとこう見せてくれないから、
そう、ね、そうね、
もちろん勝ち進んでもやるつもりだったっすけど、はいはいはい、まあ、もう今は逆にそのサイファー出てもういろんな人目に止まる、
そう、ね、
止まったから、もう逆にここからこう自分たちがどういうふうに活動してるのかみたいなのをこう見せるというか、この実家スターというこの名目は変わんないですけど、もう落ちちゃったんでそれこそリベンジぐらいの気持ちでここからやるんですけど、でも本当そんな感じで、まあ、ラフに自分らの、まあ、ここからもう一人その応募した自分クルーのやつと、まあ、曲作ったりとかこのもう他のラップスターに出てた やつとも絡めたらこう絡んで
いって、はいはいはいはい、
でっかいコンテンツにちょっとしてきたらなみたいな
ほいほいほい
のはちょっと考えてるっすね、社長が、
社長がね、
社長が
いろいろ考えてるっすね、さすがっすね、はい、
自分もキャストなんで、
キャストなんだ、
キャスターの中でもキャストなんでもう社長にも転がされてるっすね、うまいことい
いね、ちゃんとこうクルーでこう助け合ってるのがめっちゃいいよね、
そうですね、
だからできるのかもね、
そうですね、そうですね、うんうんうんうん、本当思いますね、
そっかそっか、まあなんか最初の俺も見たのもあの、ね、一番最初のあのサイファーの前の日のスタジオ入ってやつさ、
はいはい、
そういうのやましたしさ、実際に出た動画見てリアクションみたいなのもしてたよね、
やりましたね、
どうだった、自分見てみてサイファー、
あーその動画見て、
うんうんうん、
あーいや、やっぱりびっくりしたっすよね、
こう、うんうん、
想像よりいいというか、自分まあもうあれなんですけど、落ちたっていうメールは、
はい、
結構早い段階で来るんですよ、
あそうなんだ、
めっちゃ早い段階で、はい、サイファーもこのみんなが今見てるよりも全然早い段階でも
撮ってるもんね、
撮ってて、
うんうんうん、
でもうサイファー動画とかもうこの審査員が下手し発表される前ぐらいにもう通知来てるんですよ、この
そうなんだ、
合格か不合格かみたいな、
へ
ー、でだからもうサイファー動画見てない状態でメールだけ来て不合格ですみたいな感じになって、ああみたいな、落ちた終わったみたいな、逆にだからそうなるとなんで落ちたんだろうみたいな、入ってっちゃうというか、いやなんかこのメロディーがなんかキーがずれてたのかなとか、これリリック間違えてたりしたんかなみたいな、まあなんか単純に審査員が好きじゃなかったのかみたいな、ポジティブに考えることもできるし、そればっかりこう巡っちゃうというか、頭でこの放送されるまでは、
まあそうだよね、
しかも自分 G グループだからめっちゃ遅い、
そうね、最後の方だもんね、
一番最後の放送だったんですよ、サイファー、
そうだ、はいはいはいはい、
めっちゃ長えみたいな、でこの ABCDEF みたいな、どんどん放送されて、しかもいいやつめっちゃいいし、こいつは絶対受かったじゃんみたいな、もう何回も見てるしみたいな、この中で俺落ちたどうなるみたいな、やべ、どんなパフォーマンスしてたんだよと思って、はいはいはい、であの日見たら、うん、やべえじゃんみたいな、自分でももう友達とわーって動画でも、まあ見たら分かると思うんですけど、バカ盛り上がっちゃって、ね、こんなに良かったんかいみたいな、
はいはいはい、
まあ、逆にありがとうみたいな、
うんうんうん、
まあ、落ちたけどな逆に良かったかなみたいな、
そうね、そうね、
本当にそれこそそこからこの実家スターというコンテンツにもつながってるし、
確かに確かに、
めっちゃいいなみたいな、
はいはいはい、
なんか普通に、まあ、サイファー自体も自分的には一番良かったんじゃね、サイファー自体のバランスっていうかこの良さは自分でも思うし、なんかもともとその現地でもめっちゃやばいサイファーにしましょうみたいな、
はい、
その5人でめっちゃ話してて、
あそうなんだ、
はい、
うんうん、
その控え室みたいなところで、
はいはい、
やっぱこの自分それこそ実家スターでもまあ喋ったんですけど、
うんうん、
なんかその一人一人がこう淡々とラップする感じのサイファーだと、まあサイファーの良さないかな、
まあそうね、
自分的には思って、
はいはいはい、
やっぱりなんかあの言うたら2016年のあのフレッシュマンサイファーのビリオティとかサーベージとか出てる、
うんうんうん、
ああいう感じのみんながこうやってるサイファーって楽しいじゃないですか、
はいはいはい、
見てる方も楽しいし、
そうだ、ね、
やってる方ももちろん楽しんでると思うから、うんうんうん、そういうサイファーにしたいっすよねみたいな感じで、もうだから自分とかガンガン愛の手とかも入れた
ね、そうだよね、
はい、入れていいっすかっつって全然いいっすよみたいな、
はいはいはい、
カーズくんとかもそう言ってくれたんで、うんうんうん、じゃあもうやるしかないっすねみたいな感じで、はいはいはい、したらまあいい感じにもう使ってもらって、
確かに確かに、
いやめっちゃ最高だなみたいな、
はいはい、
普通にサイファーとしても最高だなみたいな、
うんうんうんうん、
自分のパフォーマンスもまあさることながら、
うんうん、
めっちゃ良かったなって思うっす
ね、はいはいはい、確かにね、他のグループって一人一人やって終わるみたいな結構イメージが強かったよね、そういう感じだったもんね、
はい、
確かに G はあれ多分ラルフ君も多分なんかサイファーの中で一番好きみたいだったと思うんだよね。
ですね。
ね、そうだよね。
だから本当にそれこそ A、うん、B、C とか見てたら、
うん、
確実に後ろにこう合いの手入れてるんだけど消されてる人とかもいたんですよ。
そうなんだ。
だから自分合いの手消されてんのみたいな思ってたらしっかり入っててシャーみたいな、来た来た来たこれみたいな全員大興奮ですよね。
はいはいはい、そうだよね。
そんなとこ出るだけで普通に嬉しいんで、
そっかそっかそっか、
映ってるよ自分みたいな、
うんうんうんうん、
大興奮でで評価の時にレックスがリーラム君一番好きっすね、うん、熱
ー熱ー
熱ーやべーってもうまさにあのまんまの素の反応っすよね、あれは本当にな
るほどね、
大喜びっす
はいそうかそうか、まあそうね、サイファーに出るだけでもね十分なんかその、うん、まあもちろん勝ち上がっていく良さもあるけど、
はい、
サイファーからねこうどんどんどんどん行ってる人もいっぱいいるし、
そうですね本当に、
うんうんうん、なんかいい感じに前に出て俺もすごい目に留まったし、
う
ん、めっちゃいいなと思ったし、
う
ん、そうだから呼ばせてもらったんですけど、
ありがとうございます、
いやちょっと嬉しいっすね普通にマジで
最高でした、
ね、最高でしたね、うん、最高っすね、え実際になんだけど、まあ結構 ちょっと調べてるとそのラップとかミックスマスター MV、うん、まあ MV 制作どのくらいやってるかちょっと分かんないけど、はい、結構いろいろマルチにやってるというか、
まあそうですね、できる範囲ではな、うん、はいはい、やってる方ではあると思うっすね、うんうん、まあ、ビートが自分は作れないんですけど、
はいはい、
だビートメーカーも常に募集みたいな、
なるほどね、
クルーとしても誰かいねえかなみたいなのを思ってるんですけど、
うんうん、
それ以外は大体自分で、まあ、学びながら YouTube に学びながらとか、うんうん、なんかもっとなんていうんですか、スタジオのその DJ の人とかにこう聞きながらとか、この自分なりのやり方でいろんなとこから吸収して、
なるほどね、
やってるっすね、ずっと。
はいはいはいはい、それはどういうのやってるの？ミックスとかマスターとかもいろいろ。
ミックスとそうですね、マスタリングもちょっとやってて、
はい、
まあ、ビデオも、まあ、そのどうなんですかね、クオリティはまた話しちゃうと思うんですけど、うん、でも自分たちにできるこの一番制限なんていうんですか、高い感じの自分たちにできるこう最高は常にもやってるつもりですね。
うん、
カメラとかもなんかまあそれなりの使いながら、
はいはいはい、
それなりっつってもまあ数万なんですけど、
うんうんうん、
だからまあいいカメラ欲しいなとかもちょっと思いつつ、はいはいはい、でもやっぱラップしないと自分は
みたいな
思いながら、
うんうんうん、
やっぱりそのできるとは言いつつもやっぱプロの方がいるじゃないですか、
うんうん、まあまあ中にはそうね、
はい、だからまあビデオだったらビデオのプロのディレクターとかまあそういう人もいるだろうし、うんうん、まあ、ミックスマスターとかもまあいるにはいるじゃないですか、
いるね、
そういうのもなんか時期が来たらまあお願いしたりとかもあるのかなみたいな。でもやっぱできる範囲ではこう自分でできるようになってた方が、
はいはいはいはい、
そういう時にこうイメージも伝えやすいじゃないですか。 MV 作るとか曲作るってなって、こういう感じのミックスがいいですとか、こういう感じのエフェクトないですかみたいなとか、自分でできるようになってた方がいろいろ進むのも早いかなみたいな、
確かに確かに
思ったりとか、だから学ぶっていうかそういうの好きなんで結構ずっと見て勉強しちゃうっすね。なんか
へー、いいっすね、
はい、
なんかそこまでやってる人結構少ないというか、
うんうん、
まあ、全然その、まあ、ラップ俺はラッパーだからラップしかしねえんだよみたいな、まあ、それも全然ありだとは思うんですけど、なんかそのいろんなところをこう勉強し続けるって結構重要というか、うん、まあ、吸収することの重要者、重要者って言っちゃったけど、ね、重要者重要さ、
はい、そうね、
吸収とか学習というか、
そうですね、
結構重要かなと思うから、うん、いいっすね、いいっすね、はい、その姿勢がなんかめちゃくちゃ重要なのかなみたいな。
そうですね、
で俺も常に勉強しようっていう気持ちも常にあるし、
うん、 そうですね、
そこはめっちゃなんか俺もすごいリスペクトできるなと思いました、うん、すいません、ね、ちょっと音が回ってなかった、うん、ごめんなさい、
全然大丈夫ですよ、全然大丈夫
だからフーディーを外したってことで、
はい、
フーディーとこれはナルトのベイプと、うん、
はい、
ベイプのネックレス、
そうですね、
ってことですね、
うん、
ベイプが好きなブランドなのかな。
結構そうです、昔から好きで、
はいはいはい、
やっぱりなんかこうどっかでビビッときたというか、
うんうんうん、
まあ、それでもうベイプやっぱめっちゃかっけえなみたいな、
はいはい、
この猿たち何者だよみたいな、2号って何者みたいな、
確かに確かに、
猿なんで猿みたいな、なんかのめり込んだというか、も
う
デザインがやっぱ好きなんで、
は
い
は
い、まあ、それでもうずっとハマってますね、
はいはいはいはい、
もう本当にな
るほどですね、おえー、まあ、基本的に、まあ、勝負服、
まあ、ベイプは勝負服はもうベイプで
おえー、
決めてます。
それは日本のブランドだからっていうのはあるの？
いや、あ、もうそれもまあ多少はありますけど、
はいはいはい、
どっちかっていうともう本当にデザイン
が
もう好きでハマったみたいな、
うんうん、
入りはまさにそこみたいな。でもまあ日本のブランドだし、まあ、今はちょっと違うのかもしれないですけど、
うんうん、
親会社が台湾か香港なんか、
だから違うとこだよね、はい、確かね、
まあ、変わっちゃったんですけど、
うんうん、
まあでも俺は別にそんなん関係なくというか、
うんうんうん、
好きだから来てるみたいな、
そういうことか、
感じっすね、
うんうんうんうん、なるほどですね、
はい、
でちょっとアニメの漫画、
はい、
これ今ナルトの服着てますけど、はい、漫画とかアニメとか好きですか？
漫画はめっちゃ好きっすね、アニメもよく見てたんで、
はい、うんうんうん、
めっちゃ好きっすね、
はいはいはい、
まあ、子供の頃とかはそれこそ漫画も好きな漫画だったら全巻集めるぐら
い
めっちゃ好きで、
はいはいはいはい、強いな、
はい、
なかなかじゃね全巻集めるって、
まあ、本当に、まあ、あの頃はまあ親とかに買ってもらってたんですけど、
うんうん、
月に一冊買ってもらうみたいなとかたまにこのちょっとお願いして全巻一気に買ってもらったりとか、う
ん、
そういうのもあったっすね。いまだにこうちょっと捨てられない漫画が本棚に結構あるという、結構好きっすね漫画は。
なるほどっすね。自分の中の
ト
ップ3の、
はい、
漫画アニメありますか？
はい、トップ3っすね、まあ、でもブリーチ、
はい、
マジ好きだし、
うん、
ブリーチハンターハンターはもう全巻揃えてるんですよ。
はいはいはい、全巻やばいね。
全巻
まだ終わってないんだっけ、ハンターハンター。
まだ終わってないっすね。
そうだよね、
早く進んでほしいんですよ。
進んでずっと進まないんだっけ、
マジで進まないんですよ書いてくれ、トカシ書いてほしいマジで。
そうだよね、
はい、で、まあ、あとはアニメになっちゃうんですけど、うん、 なんかそのデュラララっていうこのアニメが小さい時見た時めっちゃ衝撃受けたというか、めちゃくちゃ面白かったですね。
おお、なるほどですね。ナルト入ってないってこと。
ナルトは入ってないですね。
そういうことですね。
ごめんなさい、これは
服は着てるけどね。
服は着てるけど申し訳ないです、
ね、申し訳ないですね、はい、デュラララはこれちょっとすいません、ストーリーが、はい、あんま分かってなかったんで、
はいはいはい、
そこだけすいませんして、あ、いいですか説明をもらって。
そのアニメはなんかまあ池袋が舞台で、
うん、はい、
なんかその普通の高校生みたいな、入学してきた高校生が池袋に住んで、
はい、
まあ、そこにいるこのカラーギャングとか、
はい、
まあ、他の、まあ、怖い人たちみたいな勢力、いろんなのがありながら、
はいはい、
いろんな事件にこう巻き込まれていく、まあ、普通の言ったら男子高校生がこう非日常に巻き込まれてって、
うんうん、
その非日常が普通になってって、
うんうんうん、
みたいな感じで始まるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこになんか出てくるその首なしライダーみたいなバイクに乗ってる、はい、その女性のキャラクターがいて。
あ、女性なんだ。
そうなんですよ。それが、まあ、なんかどっかの神話 の、 そのデュラハンっていう首なしの馬に乗ってる、
うんうん、
妖怪幽霊、まあ、分かんないけど、それをモチーフにしてる首なし の、 そのバイクライダーみたいなのがいて、うんうん、そいつをこう中心にこう池袋の中でいろんな事件が起きてくみたいな、
はいはいはいはい、
そのアニメはなんか今まで見てきたアニメとこうテイストが違いすぎるみたいな、
はいはいはいはい、
そこになんか衝撃を受けて、主人公もいるけど主人公こうだけのこの話じゃない、そいつじゃない話もこう深掘りどんどんしてって、
はいはいはいはい、
で起きた事件になんかこのいろんなやつの視点からその同じ事件をこの追うではないけど、
うんうんうん、
こいつがこれしたからこの事件が起きたのをこの別のやつがその事件に巻き込まれてとか、なんか結構多分 オムニバス形式みたいな呼ばれる、いろんなやつの視点で、
うんうん、
同じ展開をこう追ってってるみたいな、
へー、
それが結構衝撃で、もうキャラとかもそれぞれ個性が強すぎて、
あ、そうなんだ、
はい、もうそれがめっちゃハマったっすね。
あ、
小6とか中1ぐらいの時めっちゃハマって、
へー、はい、え、あれって漫画はないんだ、アニメしかないんです
か。多分小説ラノベみたいなのが原作で。
そういうことか、
はい、
はいはいはいはい、
だからラノベは俺も読んだことないんですけど、
うんうんうんうん、
でもアニメでやってる時にも追ってましたね、ガチ。
それはもう終わってるんですか。
多分終わっ、そうですね、アニメはもう終わってて、
はいはいはい、
小説もちょっと続いてんのかなみたいな感じですけど、
はいはいはい、
でもおすすめだからマジ見た方がいいです。
ぜひぜひ。デュラララ確かに、なんか俺何人か話してるんですけど、はい、なんかおすすめアニメとか、
はいはい、
デュラララは初めてですわ。
あ、本当ですか、
うん、
結構、まあ、難しいですけど、
そうなんだ、
ハマったらハマるっすね。
うん、
めっちゃ面白いっす。
なるほどね、うん、やっぱなんか漫画とかアニメって結構さ、
うん、
日本の結構世界に誇るカルチャーというか、
あ、そうですね、
ところあるじゃないですか、
はい、
だからやっぱなんか結構毎回なんか話したりとかするんですけど、
うんうん、
なんかおもろいっすよね。なんでこんなに漫画とかアニメとかが海外でこんなにね、うん、流行ってるのかなみたいな。
どうしてなんですかね、
うん
うん、なんかでもやっぱりまあ、設定がとかなのかな。でもやっぱり日本のその芸術に対するこの昔から多分あると思うんですよね、うんうん、そういうなんか、
はいはいはい、
絵とかもそうだし、まあ、絵は世界的にもそうか、うん、でもなんかこの奥ゆかしさみたいなとかをなんかこの日本人のこの奥深さでなんかこういうアニメとかを作るとなんかそういう風になるのかなみたいなのがちょっと、それこそカートゥーンネットワークとかもめっちゃ好きで小さい時とか見てたんですけど、なんかそういうアニメってなんかちょっとこのなんていうんですかね、ブラックジョーク入れながら
も
ちょっとアメリカだなみたいななるじゃないですか。奥深さみたいなあんまないみたいな。
確かに確かに。
言ったら別にいいんですよ、それはその楽しみ方ができるから。なんか日本のアニメとかはもっとこの人間の情緒とかをこうしっかりなんか捉えてる
というか。確かに確かに、そういうと確かにそうかもな、
なのかなみたいなの
が思うんですよね、はいはいはい、
でも本当にそれこそメキシコ行った時も週一でなんかこの広場みたいなところでアニメの、はい、コミケっすよね、言うたらなんか漫画とか誰か描いた絵とかが売られてたりとか、
へえ、
コスプレしてるこうメキシコ人がいっぱいいたり
とか、マジで
めっちゃ浸透してんなみたいな。
すげえな。
そうなんですよ、だからやっぱ日本はもっとアニメとかそういうのをマジやった方がいいと思う。
だよね、
もう誇れると思うし、
はいはいはいはい、
もっといろんなところに出すべきだろう。
確かに確かに。俺がさ個人的にめっちゃさ見たいなっていうのがあって、
はいはい、
それはそのなんかアニメの主題歌だったりとかさ、
うんうんうん、
そういうのにラップとかを使うっていうのを見たいなっていう風に思ってて、
はいはいはい、
なんかめっちゃ合う気がするんよね、はいはいはい、ヒップホップとか結構。
ああ、まあまあ確かに最近結構
増えてきてるよね。
なんかまあアクロさんとかも多分
そうだね、
やってると思うし、
はいはいはい、
やっぱりまあ日本ヒップホップがどれだけでかくなるかにもまあかかってるかもしれないですけど、でも全然 やった方がいいっていうか、
ね、
昔とかもそれこそリップスライムとか多分いろんなアニメやってたじゃないですか、はいはいはいはい、もっとそういう感じでいろんなアーティストがフックアップされてもいいかなって自分は思いますけど
ね。え、それについてどう思う？そうそう、やっぱさ、日本のさ、まあ、日本のって言ったら変だけど、うん、まあ、世界的にもそうなのかもしれないけど、そのヒップホップがメインストリームになることに対して、
うん、
なんかあんまよく思わない人とかも中にはいるわけ。
あ、そうです。
例えばアンダーグラウンドで自分たちのスタイルでやるのがヒップホップだみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうなんか考え方ある人もいると思うし、はい、逆にまあヒップホップがメインストリームになった方がいいと思う人もいると思うんだけど、はいはいはい、それについて思うこととかある？ティーラムは。
まあ、自分はそいつがどういうスタンスでやってるかが一番大事かなと思ってて、なんかそのまあ、アングラでやるべきだって思う人はそのアングラでやればいいと思うし、
うんうん、
まあ、このオーバーとかこのメディアとかにもっと出るべきだみたいな思う人はそういう風にやればいいと思うし、なんかそれぞれがそれぞれのやり方をすればいいかなって思うんですよね。なんかそのもうそれはなんか完全に畑が違うっていうか、同じところから出てるけどもう全くの別物になったみたいな、なんかそれをなんかお前は良くてお前はダメとか言うんじゃなくて、まあ普通にそれぞれをこう受け入れて、そいつらはそいつらのやり方でやってるじゃんみたいな。逆に言ったら US とかも今メインストリームに完全に来て、めっちゃこのギャングとかだった人も普通にラップで成功してお金持ちとかなってるわけだし、なんかそれをなんか逆に否定することもできないという。
そうだね。
だからなんか、うん、まあそいつがやりたいようにやって、そいつが幸せになる方法があるならそれでいいのかなみたいな、お金稼ぐが目的ならそれでもいいと思うし、なんかこう仲間とハッピーに過ごすとか、まあ、何でもいいんですけど、
うん、
そいつの目標をこの達成できるやり方で、
うんうんうん、
なんかヒップホップっていうのはまあでも広がった方がいいなとは思うんですよね、
はいはいはい、
自分の好きなカルチャーでもあるから、
まあそうだね、
いろんな人にもっと知られたいっていうか、自分もそうだしヒップホップ自体ももっといろんな人に届いた方がいいなみたいな、
うんうんうん、
届いてほしいなみたいな思いますね、はい、うんうん、
なるほどっすね、
はい、
ちなみにさ、自分の、まあ、インスピレーションだったりとか、
はい、
なんか好きなアーティストなのかサウンドなのかとかってあったりする？
これもまた一番決めろって言われたら難しいですけども、
はい
はい、こういう時は、うん、あ、大体自分が挙げるのは大体トラビス・スコット、
ほいほいほい、
あいつは神だろみたいな
確かにね、
マジでやばいっすね、
はいはいはい、
なんかどの曲聴いても結局こいつかましてんじゃんみたいな、
う
ん、
はいはいはいはい、はい、
なんかもちろんその自身のアルバムももちろんかましてるっすけど、
う
ん、
そうね、
なんかこのフューチャリングで入った時のそのなんていうんですかね、その曲のもともとあった良さをこのリミックスでトラビスのやり方でもっと増大させて聴かせてくるみたいな、なんかそれこそ昔で言ったなんかピットブルみたいな、
はいはいはいはいはい、
100円でもしっかりかますんだみたいな、その感じがめっちゃ昔から好きで、
なるほどね、
トラビスはもうサウンドもめっちゃ神だし、うん、まあ、声とかももちろんめっちゃ好きだし、
そう、ね、
まあ、全てがゴッドだなみたいな、
全てがゴッドやなって、
全てゴッドだなと思いますね。
なるほどですね、
めっちゃ好きっすね。
そっかそっか、
はい、
トラビスのさ最近のアルバムとかもやっぱ全部聴いてる？
全部聴いたっすね。
お
バイトしながら、うん、夜勤しながらずっとそれ聴いて高めてたっす、自分も
なるほどね、
こいつとならやれるみたいな乗り越えてきたっすね。
乗り越えてきたんだね。なるほどね、
はい、
トラビスのアルバムなのか曲なのかを上げるとしたら、はい、トップソングとか何になる？
まあ全部っていうか、まあ、結構いろんなの好きなんだけど、
うんうんうん、全然いいっすよ、チェックしてもらって
見ていいですか？
もちろんもちろん。トラビスやっぱすごい好きな人多いよな、
まあ、やっぱあいつは
すごいよ、ね、
ありきたりになっちゃうんですけど、やっぱいいっすね、トラビスは。マジで、まあ
ね、トラビスは確かにいいわ、
うん、
普通にいいわ。
そうっすね、あいつ
の過ぎてるもんな。
あ、まあでもやっぱり1個前のアルバムとかの方がいいのかな、好きで言ったら、
はいはいはい、
結局アストロワールド、
あ、結局ね、
あれはなんかこのコンセプトからもう神かかってるって、
はいはいはいはい、はい、
それこそ自分がもうこの US とかにこうのめり込むきっかけになったのが、それこそそのネットフリックスでトラビスの、
うん、あー Look My Mike and Fly、
あーそれ、
はいはいはいはい、
あれ見て、あ、やべえんだこの人みたいな曲もやばかったけど、その人となりを知ってもっとこののめり込むっていうか、こうヒップホップの良さにこう気づいたというか、ヒップホップってなんかそういうとこあるじゃないですか、
あるある、
そいつがどういう人間でどういうことを歌ってるのか、
確かに、
それめっちゃそれ見て食らってからはもうこのアルバムをもう耳がタコできるぐらい聞いて、
すげえな、
でも本当にこれはアルバム自体がもう完全にもうこれベストというか、もうこれ以上ねえだろぐらいの完成度だなって思うですね、その動画もネットフリックスの動画も込みで、これも1番から順番にこう聞きたいというかぐらいの、すごい、どの曲っていうよりもトラビスがいいなと思って、
トラビス人間がってことね、
人間がやっぱいいですよね、このそういあいつもこの未だに そのミックスとかをこう突き詰めてるというか、
は
い、いい曲を作るにはこのそれについてずっと考えることみたいな、そういうスタンスでなんかやってるみたいなインタビューとかでも見たんで、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、
マジ神だなみたいな、このレベルの人でもまだ学びの姿勢なんだみたいな、
確かに確かにそれはそうだね、
すげえなと思うんですよね、
なるほどですね、はい、そっかそっか、まあ、どうですかこれから、まあね、こう、まあ、一旦ちょっとラップスターもちょっと落ち着いたというか、
そうですね、
感じだとは思うんですけど、
はい、
ここからのまあ D ラムとしてのか、ヨレヨスタジオなのか、なんかこれからの動きだったりとか、目標だったりとか、なんかそういうのあれば聞かせていただきたいなと思ったんですけど、
まあ、そうですね、なんか自分らも、まあ、ラップスターがこの挟まったから一気にここで知名度じゃないですけど、ちょっと見てくれる人増えたっすけど、でもその前からまあ何ていうんですか、やってるコンテンツじゃないけどとかも、あったし、曲もずっともうクルーでも自分でもこう出し続けてはいる、
はいはいはい、
逆に言ったらやること自体はそんなめっちゃ変わんないのかなとは思うし、なんかこの、まあ、もちろん曲を出すし、
はい、
まあ、YouTube とかももちろん撮り続けるっていう、そういう自分らの今持ってるそのコンテンツみたいなのをもっとこう広げられるようにっていうか、まあ、今ここで一回目に留まったんで、もうちょい衝撃っていうか、みんなが見たことないことをもうちょいしながら自分らが楽しむっていうのが一番ベストかなっていうかな。だからもう本当にいろんな人とまあ曲とかも作りたいし、
そうだよね、
まあ、そこからまだまだちょっとやりたいこといっぱいあるんで、
はいはいはいはい、
そういうのとかもようやくできるのかなみたいな、まだ分かんないですけど、
はいはいはい、
やっていきたいですね本当今年とかから本当に、
うんうん、なるほどね、やっぱ変わった感じする、
まあ、多少は
多少は、
はい、
はいはいはい、
まあ、いきなりお金がバーン来たわけじゃないですけど、
うんうんうん、
でもなんかこのやそもそもこのラップスターに受かった時点で、
うん、
このやってきたこと間違ってなかったなみたいな感じ、
そうね、そうね、
なんかまあ一応誰かにこう評価されてはいるっすけど、
うんうん、
まあ、でもなんかこう誰かの目に留まって実際こうやばいって言われてるし、じゃあ自分のやってきたことじゃ間違いじゃなかったんだなみたいな、
うんうんうんうん、
じゃあもっとそれの規模感をもっと自分なりにこうでかくしていけば、
はいはいはい、
もっと見てくれる人も増えるし、やばいって言ってくれる人も増えるなみたいな、
うん、
まあそれを、まあ、今自分がラップスターに出ちゃったから、なんかこの出ちゃったというか出させていただいたから、
うんうん、
この自分が今このなんか飛び抜けてるみたい な、
うんうんうん、
なんかコメントとかでもよく言われるんですよね。
ああ、クルーの。
クルーのなんか、
うんうん、
この D ラムは飛び抜けてるから、ソロでやった方がいいみたいな。うん、
はいはい、
それはそうなんですよ、みんなソロでやってる中で、クルーでもやってるみたいな感じだから、そこは変わんなくて、
うんうん、
逆に言ったら、まあ、自分以外ももっとや、もっとっていうか、自分以外にもやべえやついるぞ、俺の仲間みたいな、そういうのはもっと知られたいなって思いますね、はいはいはいはい、本当に。
なるほどね、
はい、
やっぱあくまでもクルーで。
まあそうです、まあもちろん逆に言ったら、自分はここからソロ活動もまあしっかりしていこうかなみたいな、
はいはいはい、
自分単体の曲とか、まあ、名義で曲出したりとか、アルバム出したりとかはまあ考えてはいますけど、
うんうん、
まあクルー、まあその仲間もいての D ラムなんで、
そうね、
まあ、そこは忘れないようにというか、うんうんうん、もうそれこそ感謝でありがとうっていうのは、
はいはいはい、
みんなのおかげで曲が今日も作れてるよというか、そこは忘れないようにやっていきたいですね。
いいっすね、いいっすね。なるほどですね。リリースの出とかあんまりないんだ、まだ。
今はまだないっす。
今はまだないんだ。
でもちょっとこれからちょっと沖縄とか行って、その友達仲間カメラマンのや
つ。あ、そっか、沖縄行くっすよね。
沖縄行きますね。
そうだ、
はい、
そのラムで連絡したもんね。俺らも行くんすよ。
あ、本当
ですか。今週末から沖縄
は。今週末ですか。
そうなんですよ。
え、どんぐらい行くんですか。
俺ら12までいるんですよね。
あ、ちょうど入れ違い、
ちょうど入れ違いなんですよ。
なるほどな。
そう、マジかみたいな。
いや、惜しかった、
ね、惜しかったね、まあまあ、沖縄でビートアップリンクアップできた最高
やったけど、めっちゃ最高でした ね、
ね、まあまあまあ次の機会から。
そうですね、そうですね、
そうで、
はい、だからまあ沖縄行って、まあ、新しい、まあ、それこそ、
うん、
2週間ぐらい多分自分ら行くんで。
超いいじゃん。
バカ行くんすよ。もう金全部そこに突っ込むぐらいの。
いいね、いいね、いいね。
めっちゃ遊びまくろうぜみたいな、はいはい。もうそこで機材とかも持ってって、曲いつでもこう作れるようにする、
はいはい、
していくんで。
はいはいはい。
もうそこでやばい曲、ちょっと自分もそうだし、仲間とも作って、
はいはいはいはい、
ちょっと夏までにお届けできるんじゃないかな。
おほえじゃあ、ワーキングホリデーじゃない、ワークホリデーみたいな感じで、はい、ワケーション、バケーション、わがちょっとわかんないですけど、
そんな感じっす
ね。そんな感じでね、沖縄行くっていう感じですね。はい、おえー、なるほど、なるほど。じゃあね、多分ね、あのここからのリリースとかもあの楽しみにしてる方といるんで、いると思うんで、
はい、
あのインスタグラムとかからどういうところをチェックすれば D ラムの動きを知れましょうか、知れるでしょうか。
一番インスタグラムか、
はい、
まあ、あとはこのヨレオスタジオの公式のその YouTube に、
YouTube、うん、
まあ、実家スターは多分 ここからもどんどん上がっていくと思うんで、
はいはいはいはい、
それをもう追っかけながらちょっとリリース情報とか、まあ、あとイベントももしかしたらやるかもしれないんで、
自分たちで、
はい、
おお、
まあ、今ちょっといろいろ企んでるんで、
はいはいはい、
まあ、ちょっとインスタとか YouTube とか、まあ、Twitter とかにも一応載せると思うんで、
うんうん、
ちょっと各種 SNS しっかりチェックしてもらって、
はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。ということでこれからね活躍すると思うんで、ぜひぜひ皆さんフォローと注目をよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の放送でお会いしましょう。Peace!